キー大阪のストレンジャーザパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということですね、今日はですね、5月の14日に開催されたですね、ライムスタープレゼンツ人間交差点というフェスのレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回はですね、趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、フェスの、レポートというのをまたまたお送りしたいと思います。ゴールデンウィーク終わったばっかの次の週ということなんですけれども、今度はですね、ライムスター、僕の大好きなあのヒップホップグループのライムスターがね、主催している人間交差点というフェスがありまして、やっぱりね、そのジャンルの人たちが結構来るんですけれども、ヒップホップとかのジャンルだけではなくですね、結構いろんなアーティストが来てっていう、すごくお得でね、割とお台場でやるんですけれども、観覧車のちょっと後ろの方の海沿いで、こじんまりした会場でね、結構まったり楽しめる、すごくお得なフェスで、もっとみんな来てもいいのになって思うぐらい、すごいいいフェスなんですよ。で、今年3年目ということで、実は1年目僕は不覚ながら知りませんでした。それで、2年目去年はもうちょっと行ってやろうと思って行ったんですよ。で、その今言ったみたいに、お台場のね、観覧車のちょっと裏手の方の、ちょっとしたこじんまりとしたスペースで、特設会場が設けられてるんですけれども、ステージがですね、同等のサイズのステージが2つありまして、その2つのステージで、代わり番号にアーティストがパフォーマンスを展開するということで、去年はですね、去年もポッドキャストやったんで、ちょっとそちらの方を聞いていただきたいんですけれども、リップスライム、それからモンゴル800、モンパチですね、それから酒井優、三浦大知、ゴスペラーズといったね、ラップヒップホップの、垣根を超えたアーティストたちもほんとたくさん出てきてね、すごくお得なフェスで楽しかったなと思って、今年もぜひということで行ってまいりましたので、そのレポートになります。はい、というわけでですね、昨日はですね、いろんなアーティスト出てきて、知らないアーティストの発見っていうのがすごくあって、それが今年は何よりも本当良かったなと思ったんですね。で、僕が行ったの結構ね、朝9時半とかからやってたんですけれども、ちょっとね、前日もいろいろこう出かけたりとかいろいろしていたんで、11時半からの幻というユニット、こっからスタートしました。で、幻っていうユニットは、これもね、僕ほんと知らなくてね、ライムスターファンとか言いながら知らなかった、すいませんって感じなんですけれども、ライムスターの、マイクロフォンナンバー2、マミー D ですね。マミー D さんが、ライムスターの活動休止中にやってたユニットだったということでですね、8年ぶりのこう生パフォーマンスということだったんですけれども、まあボーカルはもちろんマミー D さんね。で、本当にすごくかっこよくて、何がかっこいいって、普通のラップユニットに、ホーンセクションを組み込んでたんですね。で、もうその音がすごいかっこよくって、で、この幻がフィーチャリングして、後から出てくるクレバさんの曲なんかもあったりとかするんですけれども、それはまた後でちょっとお話しします。で、このね、幻ユニット、僕ね、本当に一緒に行った連れの友達から、幻ってマミーディーっすよって、マジっすかって、知らなかったんだけどって、俺すごい聞いてましたよなんて言われて、すいませんみたいな感じだったんですけど、すごいかっこよくて、本当に、とにかく、ラップのユニットがホーンセクション組み込んでるって、もうこれだけでね、十分ですよね。で、それをマミーさんがやってるって、もう言うことないじゃないですかっていうね。まあ、とにかくそんな感じの素晴らしいパフォーマンスでした。それから次出てきたのが、アナーキー。ね。昔のおじさんたちが知ってるアナーキーではないんですけれども、これもね、ヒップホップユニットで、非常にこう、わかりやすい、こう、パフォーマンスというか、結構ね、なんていうのかな、音の作り方がちょっと、オールドスクール的な感じで、ちょっと懐かしい感じではあったんですけれども、それでもこう、定番のツボを押さえたサウンド作りみたいな感じで、すごく、かっこいいパフォーマンスを見せてくれました。アナーキー、覚えておきたいと思います。で、次に出てきたのですが、サナバ軍。僕ね、サナバ軍もこれ知らなかったんですけれども、やっぱり一緒に行った、連れの友達がね、すごい、いいっすよ、サナバ軍、みたいな。サチモスみたいな感じっすかねみたいなこと言ってたんで。どんなんやと思ったんですけど、本当に、サチモスががっつりヒップホップやったらこんな感じっていう感じの、すっごいかっこよかったです。だから、サチモス的なこうグルーヴ感とか、こう、なんていうかな。今風なこう、ちょっと爽やかなサウンドなんだけれども、ここもね、やっぱりホーンセクションがあって、で、もう結構がっつりヒップホップで攻めてるっていう感じだったんですよね。いや、本当にね、もう、 まあ、サチモスはね、もう、これだけブレイクして、ご存知の通り、皆さんね、好きなサウンドでかっこいいなっていうのを客観的に思えるんだけれども、僕はちょっとサナバー軍やられましたね。なんかサチモスのあの爽やかな感じをヒップホップにこう転化したらこういう感じっていうか、転化したらね、こういう感じっていうね、あやられたかっけーって感じで、ちょっとちゃんと追っかけて聞きたいなと、つくづく思いました。はい、続いて出てきたのが、ベースボールペアですね。ライムスター、歌丸さんのファンにはお馴染みだと思うんですけども、歌丸さんがね、毎週土曜日にやってる、ラジオ番組がありまして、その、タマフルっていうね、ウィークエンドシャッフルっていう番組なんですけども、土曜日の夜にやってるそちらの番組にも、リリースがあるたびに、ゲストとして、このベースボールベアのボーカルの小出祐介くんっていうのが出てくるんですね。で、あと、岡村ちゃんファンにも、またお馴染みだと思うんですけども、愛はおしゃれじゃないっていう曲。これも、このベースボールベアのボーカル小出祐介くんと一緒に歌ってる曲でですね、岡村ちゃんファンにも、ライムスター歌丸さんのね、ラジオのファンにも、お馴染みの小出祐介率いるベースボールベアですね。で、結構ね、ポップで爽やかなサウンドっていうのをやるんですけども、今回はですね、ここにですね、この後に出てくるキリンジっていう、バンドですね、の、ギタリストの女の子が登場しまして、ユミキエリノさんというギタリストなんですけども、彼女がね、本当に結構キュートな感じなんだけれども、すごくね、かっこいいギター弾くんですよ。なんていうかな、僕の好きな、なかなかありそうでない、こう響かせる系のこうギターの弾き方をしてね、すごいうまいなと思ったら、この子ね、そのキリンジのギタリストなんだよ、なんていうことで。そうなんだって、これもね、一緒にいた連れから聞いたんだけど、マジかみたいな感じでね。で、本当にね、ルックスも日テレの三浦ちゃんみたいな感じが痩せた感じ。三浦ちゃんがもっとほっそりした感じかな。三浦ちゃんみたいって言ったら怒られそうなんですけど。まあ、とにかく彼女のね、その響かせる系の、ね、素敵なギターと、ベースボールベアの爽やかなサウンドっていうのは本当に絶妙にマッチしてて。で、さらに、その前のステージに出たサナバ軍のですね、ボーカリスト、ね、ボーカルが一緒にセッションして曲をやったりとか、すごいね、かっこいいサウンドを見せてくれて、ベースボールベアだけだと、まあ彼らのね、オリジナル楽曲もちろんかっこいいし、いいんだけれども、なんかそこにすごい今回はプラスアルファでテイストが加わってって感じで、で、ベースボールベアはですね、最後に、ライムスターと一緒に作ってる曲がありまして、こちらもね、ちゃっかりというか、バッチリ披露してくれてっていう感じで、ライムスターの3人も最後に登場して、もう本当に、思いもしないところで盛り上がったベースボールベアの、結構お祭り的なステージでした。で、その次に出てきたのが、デンガ流フィートスティール、何名前覚えてない。デンガ流フィートスティール一味や。デンガ流フィートスティール一味やさんです。で、ですね、まあ、彼らも、なんていうのかな、この落ちこぼれたちのワンスアゲン的な、こう、ヒップホップをこうやってくれてですね。で、僕ごめんなさい。やっぱり全然あまり知らないユニットさんだったんですけれども、やっぱりね、知らないなぁ、わかんねえなぁって言ってスルーするんじゃなくて、こう、知らないからここで正直、飯でも食おうかなって思ってたんですけれども、まあ普通にね、そういう感じで、ゆるーく聞き流してても、ちゃんと耳に残る感じの、パフォーマンスをやってくれてっていうところでね、すごいね、印象的でした。で、次に出てきた、ソイル&ピンプセッションズ。これもね、僕、この人たちもちょっと知らなくて、で、一緒に行った連れのやつは、もう前の方でガッツリ見てきたなんつって言ってたんですけど、僕はちょっとね、のんびりチューハイ飲んで、チューハイタイムだったんですけども、彼らはね、まあ、基本的にボーカルのなしの、パフォーマンス、スカパラみたいな感じでね、サウンドセッションをやってくれたんですけれども、やっぱりすごく分厚い音を出してくれて、 本当にそのスカパラなんかも曲知らなくてもとりあえずなんかもうわーって盛り上がれる感じあるじゃないですか。もうああいう感じのサウンドをすごくしっかり聞かせてくれてっていうね、楽しませていただきました、うん、ね、あの本当に僕ね、あのご飯食べたり、うん、チューハイ飲んだりしながら、うん、あの心地よい風に吹かれて、うん、シートに座ってみたいな感じだったんですけど、まあフェスの楽しみ方っていうのはもうあのずっと全部のアーティスト全部がっつり見てっていうことはあの物理的になかなか難しかったりもするし、体力的にもきつかったりとかっていうのはあると思うんで、そうやってね上手にこう、うん、聞き流して楽しむっていうのもまあフェスの楽しみ方でもあるし、まあそういう中でもんって思えるアーティストっていうのはもちろんいっぱいいるんで、それはそれでね一つのあのちゃんと見てなくてもがっつり見なくてもなんかその魅力を知るきっかけにもちゃんとなったりとかするんで、やっぱり生のその現場にいるっていうことがすごい大事だと思うんですよね。なのであのフェスとかあの食わず嫌いの方もぜひちょっと興味のないアーティストに出会えるチャンスでもあるんで行ってみてはいかがでしょうかなんて思ったりもします。はい、そんな中でフェスの方もいよいよ佳境に近づきましてね、あのちょっと気になる、うん、アーティストたちが続々ここから出てきます。まずはキリンジですね。キリンジっていうのはもともとあの兄弟でやってたユニットなんですけれども、新生キリンジということで、ここ1年ぐらいでですね、まあ新しいユニットになって、あのがっつりとね、あの本当にそれこそこちらもフォーンセクションを引き連れた引っ下げた、うん、あの新しいバンドスタイルということでね、あの新生キリンジということでやってるんですね。でさっき言ったあの、うん、ギタリストのユミキちゃんもいるしっていう形で、うん、あのとにかくね爽やかだけどあのこう重厚感ある分厚いサウンドっていうのを聞かせてくれる、うん、すごくねあの新生キリンジやっぱりかっこよかったです、うん、でその次に出てきたのがクレバですね。クレバさんね、あのもうクレバといえばね、あのヒップホップとかラップとか興味ない人、知らない人も、もう名前ぐらいは知ってるし、顔と名前ぐらいは一致する、まあ、稀有なアーティストだと思うんですね。で、まあ、ライムスターって言っても、まあ、知らない人もちょっとあんまり少しいるだろうなと、スチャダラパーとかだとね、うんってね、あの、やっぱり今夜はブギーバックがあるんでね、まあ、知ってる人もいるかもと思うんですけども、まあ、クレバはね、あの、それに続き、日本でやっぱり一番知名度のあるアーティストなんじゃないかなと思っています。うん。まあ、そんなクレバなんで、やっぱりあの、エンターテイナーとしてのクレバ、やっぱり自分の、その、ソロライブとか、ワンマンライブではないっていうことをちゃんと分かっていて、うん。みんなが聞きたいと思って、あ、聞けてよかったなと思って帰れるようにって言って、一切合切歌ったりとか、あとはやっぱり僕これもね、知らなかったんですよ。あの、クレバのファーストアルバムに入ってるね。あの曲で、ファンキーグラマラスっていう曲があるんですけども、このファンキーグラマラス、うん、これね僕クレバの中で一番好きな曲なんだけど、これもねあのまさにそのライムスター活動休止中のマミー D さんがあのフィーチャリングでやってたっていうのをね知らなかった知らなかっただからあのクレバのステージにマミー D が出てきてこの曲やった時にうわーと思ったんだけど、この二人がやってたんですね。知らなかったっす。本当にもうね知らないってしょうがないですね。まあでもねすっごいやっぱかっこよかったですよ、もうこのオリジナルなんで。でやっぱりこのフェスはそういうねあのラップとかヒップホップのグループでフィーチャリングでいろんなこうアーティストと組んでやってるんですけれども、やってる曲が結構多かったりするんですけど、そういうのがねあのなかなか普段は実現できないものをねいきなり出てきて一緒に実現できてふわーみたいなところがやっぱりすごくあるんで、あの今回のねクレバのそのファンキーグラマラスなんかもまさにそのパターン、うん、で僕はねあのこの曲好きっていう感じでしか知らなかったんだけど、まあ、この二人がやってた、うん、フィーチャリングでやってた曲だったっていうのを初めて知ってね、まあ、後からあそうだったんだなんて思ったりとか、もっと知ってたらもっと熱くなれたのになーなんて思ったりもするんですけれども、まあそんなねあのエンターテイナーとしてのクレバ、うん、でちゃんと新曲もやるし、でこれからのスタンスっていうのはね、俺は自分の居場所をもっと増やしていきたいみたいなことを言いながら、うん、あの知らない初めて見る人たちに合わせてっていうね、やっぱそのエンターテイナーとしての、うん、ステージっていうのを見事に演じ切ってくれました。そんな感じでですね、いよいよ佳境なんですけれども、そこで登場したのがクレイジーケンバンド。クレイジーケンバンドもね、僕好きなんですよ。で、一時期やっぱりクレイジーケンバンド好きだって友達がね、いろいろアルバム貸してくれたりとかして、で、結構コアに、ギュッと聴いてた時期もあって、で、去年なんかは氣志團万博で初めて生で見てね、やっぱりね、まあ、かっこいいに決まってるじゃないですか。で、楽しいに決まってるじゃないですか。 うん。で、やっぱり今回もね、やっぱりフェスっていうことで、タイガー&ドラゴン、俺の、もう生で聞かせてくれたし、まあ、それより何より、なんといってもね、ライムスターファンにはもう絶対もう、これ待ってたって言って、ライムスターファンも本当に絶対これ聞きたかったっていう、肉体関係、フィーチャリング、逆フューチャリング、クレイジーケンバンド、ね。まあ、これですよ。まあ、要は、ライムスターの曲にクレイジーケンバンド横山健が参加したっていう曲で、まあ、ライムスターの代表曲でもあると思うんですけども、肉体関係っていう曲ですね。この曲をね、クレイジーケンバンドの演奏でライムスターが乱入して、逆フィーチャリングとして、この曲を生で目の前でやってくれるってね。もう待ってましたと。で、僕ね、3年ぐらい前にダーティーサイエンスっていうアルバムのツアーで、ライムスターが横浜に来た時に、まさかのアンコールのサプライズでクレイジーケン、横山ケンが出てきたんですけども、もうその時もグッと来たけど、まあ今回もね、うん、もう絶対やってくれるとは思ったけれども、もうクレイジーケンバンドの演奏でこの肉体関係を聞けたっていうのはね、本当にもう、最高でした。もうこれだけでもね、この日来てよかったって思って、うん。いや、他にも来てよかったと思った瞬間に、本当に今回いっぱいあったんだけど、まあ最高でしたね。うん、この黄昏時の夕暮れのね、肉体関係。もう思い出しただけで、あーみたいな。そう、美味しいもの食べた後って、あれ美味しかったなーって思い出せるじゃないですか。なんかちょっとそれに近い感じ。あー、楽しかったなーみたいな感じのね。うん。そんな、こう、後になってからも、こう、思い出してニヤッとできるような、うん。そんな、ステージ一幕が楽しみました。で、いよいよ最後はですね、新内のライムスターの登場になるわけなんですけれども、まあ、ライムスターがね、今回はもう去年の1年前の時から、ニューアルバム作ってます、新曲やりますって新曲とか披露してくれたんですけども、まだニューアルバムができておらず、まあ、丁寧に作ってますなんて言いながらも、そのニューアルバムに入る予定の、新しい曲っていうのもね、3曲、うん。で、去年も披露した曲も含めて4曲も披露してくれてっていうことでですね、とにかくね、本当にもう期待度が増す、うん、現在進行形ですっていうのを見せてくれつつっていうことでね、うん、もちろん間違いないパフォーマンスで、うん、もちろん間違いないステージを楽しませていただきました。で、やっぱりね、このライムスターの3人の、やっぱりその、交流、うん、人間関係が、今回のこのね、人間交差点っていうフェスを生み出してるんですけども、とにかく本当にね、毎年出演者が豪華で素晴らしくって、うん。で、まあ、お互いがリスペクトし合ってっていう形で生まれてる、うん、フェスってね、すごくね、本当に素晴らしいフェスです。で、ライムスターのことを知らなくても全然来て楽しめるし、まあ、そんな人たちはそのライムスターのね、懐の深さっていうのがすごく楽しめるフェスなんで、ぜひとも、うん、ちょっとヒップホップなんかあんまり知らないんだけどなんか気になるんだよねっていう人は本当にねこういうところをきっかけになんか足を運んでくれたら最高にいい出会いが待ってるフェスなんじゃないかなと思います。で、来年の開催ももちろんあると思うんでまた来年も足ぎしげく楽しませていただければなと思っています。それまでにはそしてライムスタイル違うリップスタイルリップザーぐちゃぐちゃになっちゃったライムスターのニューアルバムがねうん、リリースされてたらもっといいなーなんて思ったりもしちゃったりなんかします。はい、そんなわけでですねバッキー大阪のストレンジャーザンパラダイスなんかシラフで喋ったのになんかいろいろ噛んでますね、すいませんねというわけでライムスタープレゼンツ、人間交差点というフェスのレポートをお送りいたしました。それではまた駆け足ですいませんでした。